Hi everyone, welcome to the Mom's English. こんにちは、はなです。皆さんに英語を頑張るマムを応援する新しい英語教材 Mom's English をご紹介します。この教材ではアメリカ生活で起きるさまざまな出来事をダイアローグ、会話形式で取り上げています。ダイアローグではアメリカでマムたちが実際に使っているものをそのまま取り入れました。会話のスピードもアメリカ人が自然に話しているスピードに近くなっています。最初は少し早く感じられるかもしれませんが、普通の人たちの会話についていくためにこのスピードで耳を慣らしていきましょう。大丈夫、きっと少しずつ聞き取れるようになっていきます。今回のレッスンで取り上げるのは、ボランティア at school。学校でのボランティアです。アメリカの学校では、私立公立に限らず、親が教室でボランティアをするのはとても日常的なことです。親にとっては、どんなことを授業でしているのか、クラスはどんな雰囲気なのか、子供は誰と仲がいいのかなどを観察するチャンスですし、先生との関係も良くなります。お子さんも自分の親がクラスに入ることをとても喜びますよ。主人公はハナ。英語にちょっと自信のない日本人のマムです。今回のレッスンでは、ハナが娘の授業に初めてボランティアすることになっています。初めての経験なので、何をしたらいいのかわかりません。さあ、どのようにコミュニケーションをとっていけばよいのでしょうか。ここでは、準備と実際の手伝いの流れを8回のビニエットを通して追っていきます。先生とコミュニケーションを取るためのコツや、クラフトの時などに使う言い回し、子どもたちへのフィードバックにはどんなことを言えばいいのかなどを当ててきます。注意して聞き取ってみてください。
Good morning, Miss T.
Hi, Hana.
I'd like to ask you a couple of questions about volunteering in your class next week.I'm a little bit excited and nervous since this will be my first time volunteering. I'm hoping that I can be help to you instead of being a burden.
Of course not. You'll be a great help.
As you know, I'm still learning English. When I read children's books with my daughter, I still encounter words and phrases that I don't know. Sometimes I can't answer questions my daughter has about the stories I read to her.
Your English is just fine. But if you're worried, I can always tell you what you're going to do in advance. That way, you can prepare and feel more comfortable with your tasks. Would that help you?
Yes, it would. That's a wonderful idea.
内容を確認しましょう。私が日本で英語を学んだ時には、英訳する時には、文章を後ろから訳しなさいと教えられました。けれど、実際アメリカ人とコミュニケーションしてみると、この方法では話すスピードについていけませんでした。英会話で相手の言っていることを相手の話している速さで理解するためには、意味の塊ごとに頭から理解していくことが大切です。塊ごとに理解していく練習をすると、長い文章でも比較的混乱しないで筋を追うことができるようになります。この意味の塊に慣れてくると、自分でも長い文章を話せるようになります。今回のビニエットの解説では、意味の塊ごとに訳を入れていきます。音声を聞きながら、頭から訳していく練習をしましょう。より流暢な日本語訳はテキストに載っていますので、そちらを参考にしてください。
Good morning, Miss T.
Hi, Hana.
挨拶ですね。おはようございます、T 先生。
こんにちは、Hana.
I'd like to ask you a couple of questions.
いくつかお聞きしたいことがあります。何の質問かというと、
about volunteering in your class next week.
来週のクラスのボランティアについてです。
I'm a little bit excited and nervous.
とても楽しみなのですが、少し不安もあります。
なぜなら、
ここでsinceを入れて理由を言っています。
Since this will be my first time volunteering.
初めてのボランティアだからです。花が先生に初めての経験なので、興奮しているけれど、ちょっと不安だと言っていますね。初めての経験イコールちょっと不安と相手に分かっているだろうと推測しないで、どのように自分が感じているか率直に先生に話します。
I'm hoping that
私が望んでいるのは、
I can be help to you
私が手伝いになることです。
Instead of being a burden
重荷になる代わりに、重荷にならずに手伝いになるといいはとても謙遜した日本的な表現ですね。
Of course not.
もちろん重荷になりませんよ。
You will be a great help.
素晴らしい手伝いになると思いますよ。ここで花は自分がまだ英語が完璧でないことを T 先生に伝えます。
As you know,
ご存知のように、
I'm still learning English.
まだ英語を学んでいます。
When I read children's books with my daughter,
娘と子供の本を読むとき、
I still encounter words and phrases.
未だ単語やフレーズに出会います。そしてどんな単語やフレーズかというと、
That I don't know.
知らない単語やフレーズです。
Sometimes I can't answer questions.
時々質問に答えられません。どんな質問かというと、
My daughter has about stories.
娘がお話について持った質問です。そしてそのお話というのは、
I read to her.
私が彼女に読んであげるお話です。
Your English is just fine.
あなたの英語で大丈夫ですよ。
But if you're worried?
でも、もし心配なら、
I can always tell you.
いつでも話してあげます。何をかというと、
What you are going to do in advance.
前もって、あなたがすることをです。
That way.
その方法で、
You can prepare.
あなたは準備をすることができ、
And feel more comfortable with your tasks.
そして、よりあなたのタスクについて心地よく感じることができます。
Would that help you?
それが手助けになりますか?
Yes, it would.
はい。
That's a wonderful idea.
それは素晴らしい考えです。
さあ、今度はあなたの番です。英語の文を意味のまとまりごとに区切ってあります。このまとまりごとに意味を確認、理解する癖をつけていきましょう。
Good morning, Miss T.
Hi, Hana.
I'd like to ask you a couple of questions about volunteering in your class next week. I'm a little bit excited and nervous.Since this will be my first time volunteering, I'm hoping that I can be help to you instead of being a burden.
Of course not. You'll be a great help.
As you know, I'm still learning English. When I read children's books with my daughter, I still encounter words and phrases that I don't know. Sometimes I can't answer questions my daughter has about the stories I read to her.
Your English is just fine, but if you're worried, I can always tell you what you're going to do in advance. That way, you can prepare and feel more comfortable with your tasks. Would that help you?
Yes, it would. That's a wonderful idea.
使えるフレーズです。この使えるフレーズでは話す練習をしていきましょう。ビネットの中から実際に会話で使えるフレーズをベーシックとチャレンジの2つ選びました。各フレーズを音読して何も見なくても口からスラスラ出てくるようにしましょう。パッと言えるようになったら、今度は応用して自分のフレーズを作って音読してみましょう。使えるフレーズ、ベーシックです。ここでは、I'd like to 何々したいですというとても基本的な表現を取り上げています。すでに使っていらっしゃる方も多いと思いますが、ネイティブのスピードでは意外に聞き取れない方もいらっしゃるようです。発音、アクセントの位置などに気をつけてしっかりと聞き取れるようにしてください。
I'd like to ask you a couple of questions. I'd like to ask you a couple of questions.
このフレーズは何か質問があるときに使い回せますね。例えば、questions の後に about をつけて何についての質問かを明らかにします。これはいろいろ応用することができます。例えば、about school や about your project など。後ろにつける単語を変えることで、さまざまな質問に使えますね。質問がいくつかある場合には、a couple of questions や some questions など、複数にすることを忘れなく。一つの質問の場合には、a question や one question にしましょう。使えるフレーズ、チャレンジです。使えるフレーズ、ベーシックをマスターしたら、もう少し難しい言い回しに挑戦しましょう。
I'm a little bit excited and nervous since this will be my first time volunteering. I'm a little bit excited and nervous since this will be my first time volunteering.
自分の気持ちを伝える練習です。発音のポイントは、感情をちょっと大げさに込めること。そのため、excited, nervous を強調します。そして、意味の区切りとなる since の前で切ります。since の代わりに as や because でもいいですね。一番伝えたいことを伝えて、その補足の部分、ここでは理由を続けます。文が長くて難しいと感じる場合、自分の気持ちを伝える部分、I'm a little bit excited and nervous.だけ練習するのもいいですね。それでは自分の文章を英語に直して音読する練習をしてください。ステップアップのコーナーです。このコーナーではアメリカにおけるコミュニケーションの考え方とそのバックグラウンドについて説明していきます。皆さんは実生活でこの英語意味はわかるんだけれどもなんだかしっくりこないと思ったことはありませんか？わかりにくい英語には背景に 日本にはない考え方、バックグラウンドがある場合があります。一つ一つ学んで、コミュニケーションの幅を広げていきましょう。今回は、I'm still learning English について取り上げていきます。ビニエットの中で花は、英語を学んでいるのです。と、英語が完璧にできないことを先生に伝えています。何も言わないと、英語ができるだろう。自分の言っていることも分かっているだろうと先生に思われます。そこで、最初に先生に、まだ英語は分かりませんが勉強中ですと意思表示することによって、後から繰り返し聞きやすくなったり、先生も考慮してゆっくり話してくれるなどのメリットもあります。英語を勉強中というと、いまだに英語ができていないとネガティブに思って、隠したがる人もいますが、何も恥ずかしく思うことはありません。英語以外に日本語もできるんだというのはとても素晴らしいことなのです。ぜひ日本語ができて、その上英語を勉強中ということを誇りに思ってほしいと思います。今日のレッスンはここまでです。